4月4日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。オリーブ油、原料不作で高値、販売減でブランド品脚光。オリーブ油の値上げが続いています。主要な産地であるスペインで、原材料のオリーブが2年連続で不作となっているためです。店頭販売価格が上昇するのに伴い、販売数量も減少しています。メーカー各社は、顧客のオリーブ油離れを防ごうと対策を打っています。盛らない SNS、B リアルが日本に浸透。利用者1年で10倍。フランス発の写真共有 SNS、B リアルが日本市場に急速に浸透しています。日常の飾らない写真を親しい友人とやり取りできる仕組みが特徴で、1990年代半ば以降に生まれた Z 世代の支持を集めます。国内の月間利用者数は1年前の10倍に増え、国別ではアメリカに次ぐ2番手に浮上しました。夢の核融合、調達100億円超えのスタートアップは14社。次世代技術である核融合発電の達成を目指すスタートアップが投資マネーを呼び込んでいます。100億円以上を調達した新興企業は世界で14社を数え、アメリカではおよそ3000億円を集めた事例もあります。実際に発電が始まるのは2050年代になるという見方もある中、マネーが技術革新の促進剤になるかに注目が集まります。自治体の提案、企業が採用、逆プロポで挑む課題解決。逆プロポと呼ぶ新しい官民連携が注目を集めています。自治体が事業者から企画を募る方式とは逆に、企業が発注側となり、資金も出します。自社のサービスを活かせるパートナーを選べるので、成果が上がれば新規顧客などの開拓につながります。自治体も予算なしで地域の課題に取り組めます。10円玉の製造、前年度の3倍に、入金手数料上げが一巡。財務省は1日、2024年度の貨幣の製造計画を発表しました。10円玉は前年度の3倍となる1億枚を作ります。23年度は銀行による硬貨の入金手数料上げなどで需要が落ち込み、製造を抑えていました。引き上げ一巡により足元で10円玉の需要が戻っているといいます。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はEDR、 チェックしておきましょう。アクセルやブレーキ、ハンドルなどの操作に加えて走行速度などを記録する装置です。音や映像で運転状況を記録するドライブレコーダーとは違い、事故前後の運転状況を数値で客観的に検証できます。乗用車では2022年7月以降に販売された新型車について搭載が義務付けられています。以上が今日知っておきたい用語 EDR の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はシンガポール就労ビザ条件厳しく、駐在員の減少もというニュースをお伝えします。シンガポールが外国人の就労ビザ条件を厳しくする動きが続いています。シンガポール政府は2025年申請分から最低月給を引き上げます。生活コストの上昇とビザの厳格化がダブルパンチとなり、一部の日本企業が駐在員を減らす動きも出ています。タン・シーレン人材開発大臣は3月、管理職や専門職向けの就労ビザの発給条件となる最低月給を25年に 12% 引き上げ、5600シンガポールドル、 およそ62万円とする方針を明らかにしました。シンガポールの平均賃金上昇率は22年に21年比 6.5% で、2% 台の日本と比べて上昇率が大きいです。政府はローカル人材の雇用確保を重視するため、シンガポールで賃金が上がると就労ビザの発給基準も上げてきました。23年9月にはビザ発給の際に給与だけでなく学歴や国籍多様性などを点数で評価するポイント制度、コンパスを導入したばかりです。発給条件は厳しくなる一方です。人材紹介会社の JAC リクルートメントによると、日本企業では駐在員を日本へ返して現地採用に切り替える動きも出てきているといいます。別の就労ビザ、エスパスへ切り替える企業もありますが、エスパスは社員全体に占める割合が1割程度に制限されており、従業員数が多い企業でないと適用が難しいです。条件の厳格化はシンガポールでの日本企業の業用縮小につながる可能性もあります。日本企業も多数進出するシンガポールがこのような状況になっているのにはかなり驚きました。日本の賃上げが鈍いのか、世界が著しいのか考えさせられます。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。4月4日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。今日のニュース、あなたはどのニュースが気になりましたか？私は10円玉の製造、前年度の3倍にというニュースが気になりました。まず財務省が年度の貨幣の製造計画をしていたことに、そうなんだと思いました。お金といえば、今年は7月から新紙幣が発行されますよね。新紙幣は2004年以来20年ぶりで、新技術を使って偽札を作りにくくなっています。今よりさらに細かい模様の透かしを入れて、光に透かすと人物の絵が真ん中に浮かび上がるようにしていたり、描かれた人物の顔の向きが見る方向によって変わる 3D ホログラムを入れたりと工夫がされているようです。厚さに制約がある中で立体感のある大きく動くホログラムを作るには高い技術が必要で、銀行券で使われるのは世界で初めてなんだそうです。日本の技術、本当にすごいですよね。2024年度の一つの楽しみになりそうです。新年度といえば、私は人事のお仕事と兼務で週に2回人事コンサルのスタートアップに出向することになりました。社長は女性で、上司はアメリカ人とスウェーデン人、メンターはドイツ人と、グローバルで多様性のある環境で働くことになります。普段勤務している本社とは全く違うカルチャーなので、学びながら何か2つの会社に還元できることがあればなと思っています。自分にとってチャレンジングな年になりますが、頑張っていこうと思います。春は何かと忙しい季節、リスナーの皆さんも健康で楽しく日々を過ごせるよう願っております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。